こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組では最も自分を生かせる場所で生き生きと才能を発揮して存分に喜びを感じながら生きたいという思いを抱いて、お仕事と働き方を変化させてこられて、今輝きを放って活動されている方をゲストにお招きしてお話を伺うキャリアインタビューをお届けしています。第5回のゲストは英語パーソナルトレーナー、文筆家、講師そしてご活躍のめぐりしこと富岡めぐみさんにお越しいただいています。こちら前回の番組でもめぐみさんからお話伺ったんですけれども、今日はその続きを聞いてまいりたいと思います。前回の聞いてない方はですね、ぜひ前回の番組も聞いていただけると、よりですねめぐりさんの魅力が分かると思いますので、そちらも気になってみてください。では今日もですね、早速1曲目、曲を聞いてから入りましょう。フライハイ。
にちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では今日も英語パーソナルトレーナー、文筆家、講師としてご活躍の三國詩子と富岡めぐみさんにお越しいただいてます。今日もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。 Hello again everybody。
素晴らしいですね。明るい、
見たくなっちゃう。
ここがパッて明るくなったような感じですね。
どうも。
で、前回ですね、お話伺ってて、
はい、
まあ、大人にね、トイックの講座を教えるというお仕事をされてて、
はい、
教えることは大好きということだったんですが、ちょっと働き方が、はい、
そうですね、
あまりにも忙しすぎて、はい、ちょっとこのまま続けるのは難しいかなって思われたという、
はい、
ところまで伺っていました。
ね、
はい、で、結局そこで、はい、会社を辞められて独立されるわけですが、はい、何かきっかけとかあったんですか？
はい、27歳の時に結婚しまして、でその時はまでフルタイムで働いてたんですけど、はい、ちょうどその結婚してすぐ後に私の母、うん、続いて義理の母とか私の父とか、まあ、親たちがですね、次々と倒れまして、いろんな病気で、はい、でまあ一人っ子、私の夫も一人っ子なので、一人っ子同士のね、この核家族本当病院を駆けずり回りまして、はい、ぐらいね、いろんなことをやってて、ね、その看病と仕事とっていうのはいよいよ立ち行かなくなるんですね、両立が。その過密の仕事をしながら病院に呼ばれたり、
講師をされてる、学校でされてる時に、ね、結婚された
んです、ね、うん、あ、そうですそうです、はい、それで、ね、その仕事を続けながら結婚して、うん、でも家族 のケアが必要だなってなった時に、やっぱりその仕事の時間をちょっと削らないと私が倒れてしまうと思って、はい、でそこでちょっとバランスを取らせてもらって、でフルタイムからパートタイムにしてもらって、はい、でそこで、まあ、家族のこともそうですし、うん、私の働き方、まあ、仕事はずっと続けたいと思っていたので、はい、そのどういう働き方がいいんだろうっていうのをすごく考えるようになったので、はい、時間ができたので、だからもう本当カフェに行ってはもう泣きながらノートに殴り書きみたいな。
そうだったんですか。
結構その
20…
7ですね、
長いの
時に、はい、20。
結婚してすぐにもうそういう状況
だったんですね。
本当になんかこのお話って今聞いていらっしゃる方もね、うんうん、まあ、40代50代で直面する方も多いような話かと思うんですけど、まあ、会社勤めの方で、ね、介護が必要になったりすると、
うんうん、そうですよね、
本当にもうね、大変って言いますから、
うん、
そう、ある意味それがすごい若くして、
そうですね、早い段階で、
段階で、
そうですね、来ましたね、
なので働き方をもう考えざるを得なかったっていうことなんですね。
そうですね。
そのカフェでの殴りがきの結果、はい、出た結論は、
出た結論はその今までのキャリアで経験した嫌だったことをとりあえず書き出して、うん、全部反転させたんですね、うん、だから例えばその過密すぎるレッスン、はい、その1日に8、6とか7とか8とかっていうのはもうなし、
うん、
もう多くて、その時は3にしてたから今2なんですけどね、
はい、
そう、もうとにかく
許せない、
そこにしようとか、あと場所も教室っていうところじゃなくて私の大好きなカフェでやろう、カフェとかもっと人が笑ってる声がちゃんと聞こえるようなところにしたいなとか、で、あとはそうですね、その教え方とかもそのこの教科書やりましょうだけじゃなくて、その方 の本当にやりたいことを私が伴走者として一緒にやっていこうっていう形にしようとか、うん、で本当にその核となる、今の私の活動の核となるような要素をそこでもう本当に
書き出して
、でもすごく勇気がいりました。その今までよしとしてやってたことを全部反転させて、うん、果たして通用するんだろうかとか、
う
ん、
そういうやり方でやったことはないよ、
やったことがないので、でなのですできるかなとか思いながらお金びっくり、
でもこれが自分が望んでることだなっていうのは明確にまずされたんです
ね。
こうなりたいなっていうか、こういう状態に出会いたいなっていうところのビジョンはもう先に
考えて、こういうのやりたい、本も書きたいってすごく思ってて、で、そうですね、でそこにじゃあすぐビョーンとね、なかなか行けなかったので、まあ、家族のね介護もあるし看病もあるし、 その、ね、仕事もまだ続けている状態だったので、うん、なので徐々に例えばブログを立ち上げてみたりとか、うん、その並走しながらって感じですよね。家族、うん、仕事で新しい自分のプロジェクト。
それなんか計画とか立てたんですか？新しいこうなるぞっていう。
あ、いや全然その、ま、あのこうしたいというところだけ、そのカフェでやりたいとか、うん、一人一人とかっていうのだけ大枠決めて、あとはもうその時変えられることとかできることからもやってっちゃった。
思いついたこと
を、ね、そうです、思いついたことをや
って、ブログ書いてみようかなとか。
そうです。であの会社以外の人と会ってみたりとか、そういう風にどんどん、うん、
とにかく今何ができるかなって思って、まあ、繋がるかどうかも本当は分からないけど、繋がるかもって思うことをとりあえずやってみる。
とりあえずやってみて、でそこでまた試行錯誤ですよね、うん、こうやってみたけど、あ、どっちがいいかなとかっていうのをいろいろ変えていって、でそうですね、約その2年とか3年ぐらいかけて、徐々に収入面とかもね、その急に辞めてしまうとやっぱり治療費とかかかるんで。
そうですよね。仕送りもされて
たんですよね。そうです、そうです。うん、そうなんですよ。
まあ、めぐりさん、私、お話伺ってびっくりしたんですけどね、大学の途中でね、ちょっとご家庭の、ご実家の方がね、あの家業がちょっと、
そうです、
あの、立場なくなって、うん、そこから学費だけじゃないです。自分の生活も、あとはご両親にもね、仕送りを始められたという、ね、本当にあの、すごいんですけど、あの、まあだからね、そのために1年間休学をされて、お金貯めてっていうことも経験されているんですね。で、まあずっとそういう中で、まあだからこう、急に辞めたりとかではなくて、
そうですね、
ちょっとずつ準備して、ちゃんとシフトされたってことですよね。
そうでした。
で結果、まあ、その当時のね、忙しかったところから、うん、まあ、だいぶ今ね、今どんな感じで働いてらっしゃる？
今はまあ気ままにね、大変朗らかに、そのね、看病しているあの家族もかなり元気になりまして、はい、まあもちろんね、老いてはいくんですけれど、うん、それを生活を支えつつ、うん、私自身も、あの、収入も倍になったし、休みも倍になって、でね、出会う方がまあ面白い方ばかり、なんと恵まれているのでしょうという、で、まあね、あのカフェでのレッスンって最初思ってたんですけど、あの渋谷のね、光栄の上にモブという素晴らしいワークスペースがありまして、でそのスペースも見つけて、もうそこにいてもう早6年っていう感じなんですけど、
6年
そうです、もうあのフリーになって働き出して1年してできたところなので、でいい仲間にも恵まれて、もうね、よかった帰ってと思って
もうその最初からでも英語のレッスンしたいという人は個別でいらっしゃ
る、はい、本当にあのそうですね、徐々にって感じでした。ブログを見て来てくださった方もいますし、あの本当友達がやってくれて、その友達の友達がとか、あの営業というか宣伝とかしたことないので、全部もうそういう口コミとか、まあ、自分発信の何かを見てくださって、はい、
セミナーとか、
はい、
うんうん、大学で教えたりとかされてたと思うんですけど、
あの、まあ、本を書いていって、うん、それがトイックだったので、そこからそのトイック講座をお願いしますっていうのがあるのと、うん、あとあの、まあ、個人でその一人一人に合った学び方を、うん、あのこう、まあ、何でしょうね、私と一緒に作りましょう、それでやってたんですけど、うん、少し1対1じゃなくて1対グループっていうのでもやれないかなっていうことで、うん、あの 3S 分析っていう、うん、画期的なですねあのちょっとあのやり方を考案しまして、あの 3S っていうのはスキルと、あと、待ってくださいよ、スキルいつもやってることなんで急に出てこなくなる、
こういうところに来るとね、
はい、思い出しましたよ、
はいはいはい、
スタイル、スキル、スケジュール、はい、そのやつ
スタイルが入ってた
らしいですね、そう、その人に合ったやり方で、はい、あのまあ、趣旨というかいろいろあるよということを伝えたかったんですね、うん、私自身がその日本でずっとあの勉強していく中でいろんなやり方を試したんですね、うん、で私に合うものもあれば合わないのもあるし、うん、教えてる中でもその人には合っても違う人に合わないっていうのが多く分かったので、うん、それのヒントになるようにっていうそういう講座を作って、でそれをまたあの大学で単発でレッスンさせていただいたり、企業に呼ばれてやったり、はい、自分で開催することもあったり、うん、っていうのをやらせて、
それって本当にね大切ですよね、
うんうんうんうん、
合わないって絶対やります
よね。本当合いますよね。だからこのやり方しかダメ、 じゃなきゃダメってなると苦しいので、
そうですよね。
そうなんです。
だから聞いてるだけは別にいいですけど、うん、っていう感じで、ね、書けとか言われた瞬間にちょっともうやめますみたいになっちゃうので、あの、いや、それはあるかも。でもその一人一人にっていうのも、はい、まあ、さっき伺ったらね、うん、ちょっと幼少期からの、
そうですね、
親と私は違うっていうところから、そういうところから人は違うんだって思ったからっていうのを大事にしたいっておっしゃってたので、
そうですよね。だからもう本当に餌教育ですよね、うん、その本当にあの個性を、ね、親たちが出してくれたおかげで、
それ経験がね、まあ、大変だったと思いますけど、当時はそれがそういう思いにつながって、うんうん、一人一人違うんだから一人一人に学び方があるはずっていうところ
につい
たんですね。それがちゃんと講座になって、あの、いろんなところでされてるっていうのが素晴らしいですね。
全国ツアーとか言っちゃってね。
それがだから言いたい、やりたいことなんですね。
そうなんです、
やりたいことなんですよ。一人一人違うから一人一人に合うやり方があるよって、
そう伝えて回りたいと。
そのさっき私が言ったようにね、そんな書くぐらいだったらやめますみたいな人がいらっしゃる
ってことですよ。そうなんですよ。本当に面白いっていうね気持ちもあるので、うん、その面白さを伝えたいな、その
やり方が嫌なだけでね、やめられてはもったいないっていうのがね、多分英語が大好きだからこそ思ってらっしゃるのかなっていうのはすごく感じますね。そうなんです。
はい。
そうですか。まあ、じゃあその当時ね、
はい、
さっき誰に何を教えたんですかっていう時頃から今を比べると、はい、まあ、まあさっきちょっとおっしゃってくださってましたけど、はい、まあいい変化だらけなんでしょうけど、ね、まあどんな変化が、一番大きな変化って何ですか？
一番大きな変化はそうですね、やっぱりその本当に伝えたいこと、英語が面白いよっていうことと、うん、あと皆さんはそれぞれなんです、それぞれ素晴らしいんですっていうこと、この2つをちゃんと伝えられるようになったなというか、うん、そのね、あの表面上で文法を教えるとかそういうことじゃなくて、なんか本当にちゃんとこうその方の英語をができるようなお手伝いをしたいし、それってすごく時間のかかるプロセスだったりもするんですけど、でもそこで一緒にあのライフスタイルも踏まえて一緒に考えていけるとか、なんかこうなんか豊かになった感じはしますよね、伝えられることも。
英語っていうのをツールにして、うんうん、その一人一人が違うんだよって、うん、だからその人に合った方法を見つけて生きていけばいいんだよねっていうのを伝えてらっしゃる気がしますね。
でもそうですね。
そうするとじゃあきっと気持ち的に全然違うんでしょうね。
違いますね。それでね、例えばそのレッスンやってくださってる方、うん、本当に変わっていく方が多くて、うん、転職されたり、ご家庭持たれたりとか、そういうその変化を一緒にこうね、こうシェアしていただいてるなんて、こんな幸せな仕事ないなって思いながら、
ますますやってることが大好きになって、
うん、そうなんです
ね、どんどんどんどん発展していく感じなんですね、
う
ん、
そうですね、
素晴らしいですね。じゃあ、こんなねめぐちゃんから、曲を挟んでですね、はい、この後聴いてらっしゃる方にですね、ヒントとなるようなメッセージを聞いていきたいと思います、
はい、
じゃあその前にですね、2曲目、帯義行さんで愛と勇気と魔法石。このまま時間が止まるように、見上げた時計は二つ半に重ねて、遠く探してる手を振った君を、アメジスト握った壊れそうな距離が今も怖くて、このまま時間が止まるように、目を閉じて何度も息を吐いた、二人の幸せ掴めるため
セリフ巡らせ君の気持ちを今すぐに教えて、このまま時間が止まるように目を閉じて何度も息を吐いた、こんなにこの
たいと思います。
はい、よろしくお願いします。
さあ、さっきも言いましたけども、はい、このようにですね、今は本当に自分がしたいことで
ありがたき幸せ
詳しく毎日送られているめぐりさんですが、はい、やっぱりいろんな経験をされて、
はい、
幼い頃からのね、いろんな経験をされて今に至ってますので、はい、まあ、これを聞いてらっしゃる方でね、めぐりさんのようにね、楽しく毎日、はい、本当好きなことで生き生きと人の役に立っていきたいって人たくさんいらっしゃると思うので、
はい、
ちょっとヒントになるようなことがあれば教えていただきたいと思います、
はい、
じゃあまずですね、今まあ会社員で働いている方もね、日本は多いので、はい、まあ、そういった方で、まあ、今後のキャリアについて模索されている方に何かメッセージがあればお願いします、
は
い
はい、そうですね、僭越ながら私自身がやったことなんですけれども、その自分が本当にこうなりたいっていうその理想の形というか、もう本当いろんなものを取っ払って、もう自由にやっていいよって言われたら何をしたいか、どんな働き方をどこで誰としたいかみたいなことを、まあ、書いてみる、書き出してみるのはいいかな。
で、殴り書きでもいい
です、殴り書きでもいいです。まずだから最初にネガティブなことからでもいいので、
それは嫌、
そうそう、嫌、そこ変えていけばいい、
反転する
で、そうなんです、うん、あとは未だにやってるんですけど、理想の1日のスケジュール、1週間のスケジュール、1ヶ月のスケジュールとか、もうこれもうスケジュール帳を見るたびにニヤニヤしちゃうぜぐらいの感じのスケジュールをもう組んじゃうっていう、そのもうこれまた書き出すんですけど、もう朝何時に起きて、ここ行って、ここ行って、何時に帰ってみたいなのをもう
もっと空想で、
空想です。でもね、具体的に書くんです。でもどこそこのスタバに行ってとか、も
うそこまで何注文してぐらいまで、
何注文してあの席に座ってぐらいの細かさで、
リアルに感じる、
リアルに感じるってことですね。それをやってみると、それやってるだけで楽しくなってくるので、
完全にエネルギー的にもうマスターされてます
ね。なんかね、それをやる。っていうのもおすすめですね。でも最初はあんまりできないんですよね。そうでしたけど、
そうですね、だから最初は嫌なことを書いて、
そうそうそう、それを反
転させる、まあ、いきなりね、
そう、
いいことを思い浮かべられないかとしますからね、疲れてるとね、
そうそうそうそうです。だから本当に最初にもうね、理想の起床時間と理想の睡眠時間だけでもいいので、うん、 進めします。
なるほど。じゃあまずリアルに、
そうそう、
具体的にこういう一日を送りたい、こういう人に会いたい、うん、こんなところで過ごしたいみたいな、でこんなこと感じたいぐらいまで、
そうです、
全部もリアルに描くところから、
はい、もしそこの今の状況の中でできることが1個でもあればちょっとやってみるっていう、
これならできるじゃん、
そうそうそう、
やっていく、
私自身がそれを増やしていったっていう感じなので、
だからすごく参考になりますよね。私もだから会社員の頃って忙しいから何でもできないみたいになってましたけど、まあそういう風にね、一個でもいいからだったら多分あったと思うんですよね。
そうです
ね。0100ではなく、
そう、ちょっとずつ、
ちょっとずつやっていくのが
おすすめですね。
ありがとうございます。
はい、
じゃあ実際にもう起業されてる方もいると思うんですが、ね、
はい、
起業してみたけど、はい、でも私ちょっとねとか、僕まだめぐちゃんのようにそんなになんか軽く楽しくこれでっていう感じに慣れてないっていう人もいると思うんですよね、はい、やっぱり生活しようと思うとできることを優先したりとかして、はい、
で
ちょっとまあ生活はできてるけども、うん、ちょっとまだ夢苦しさのような、ね、状態にいけてないなって方にはどんなことを伝えたらいい
ですね。まあなんか、まあ、とにかく私が心がけてるのは、うん、とにかく毎日長期限でいようできるだけという、うん、まあね、うん、さっきも申したように家族で私修行しておりますそこでまあね、もちろん感情のアップダウンもあるし、うんうん、楽しいことばっかじゃないんですけど、うん、でもそれでも仕事をしている中でやっぱり嬉しい発見とか新しい出会いとか、うん、やっぱね、いろんな機嫌を良くする材料ってどこにでもあるので、なんでできるだけ毎日機嫌良くしておくと、で自分のやっぱり機嫌が良くなる要素っていうんですか、スイッチみたいなのをどんどんやっていくってことですよね。私だったらとりあえずねスターバックスに行けば元気になるので、
自分が、うん、どういう要素があったらハッピーかって自分のことを知ってるってこと
が大事だと思います。できるだけ簡単なスイッチを見つけておくってことですよね、うん、
そうですよ、なんかこう、うん、パリに行ったらとか言うとね、
そうちょっと
大変なのでちょっとなとか、
すぐできること
すぐできることがいいですね、スタバに行くとか、
そうなんです、
そういうことがいいですよね。この曲を聴いたら
元気になる
か、この服を着たらとかね、
そうなんですよ、
そういうちっちゃなことでね、うん、だから本当に自分のことを知って、うん、自分をハッピーにするね、要素をちゃんといくつか持っておくっていうのが大事ですよね。
そうなんですね、自分が上機嫌だとなんかこう笑顔が笑顔を呼んでくる感じが
本当ですよね、
本当するので、もうこれは実体験って感じてます。
もう誰でもなんかリーダーとかにも特に言うんですけど、
はいはいはい、
誰でもこう池にポンって投げ込まれた石と一緒なんです
よ、
その環境においてね。
あ、
石ってポンって投げるとこう輪が広がるじゃないですか、それがどういう輪なのかっていう、
それですよね、
ガシャーって入れるとバーって飛び散って周りがね、あどうしたんだみたいになるし、うんうん、やっぱりいつもにこやかなね人だったら周りの人もね穏やかでいられるし、
うんうん、
どんな人もね絶対影響を与えてるんですよ ね、
そうですよね、
お互いに
ね、そうなんですよ、うん、だからちょっとその機嫌、自分のまず機嫌を良くしてみるっていう、それをしてみるだけで、なんかすぐ結果に出なかったとしても、うん、じわじわ来るので、うん、出会う人が変わってくるし、
そうですよね、うん、これこう私もめぐちゃんと会ったら絶対楽しいって確信してるの、会いたいって、
よかった、
こうやってめぐちゃんがまた会いたいって人いっぱいいるんだと思う、
ありがたいです。
まあでもそのご家庭でいろいろあるので、はい、まあ、そこを人のことはねコントロールできないから、うん、もうそこを通ったとして、だからこそ外で、
そうですね、
ちっちゃいことでもあこんな面白いことあるじゃんみたいに見つけてらっしゃるのかなって、
まさに
話を聞いて感じましたね。それも才能ですね。
そうですかね。
でもそれって磨けばね、うん、誰でも磨ける才能です、
ね、そうですね、いやいやちょっと訓練みたいなところもある気がします。
ありがとうございます。参考になったんじゃないでしょうか。ぜひですね、そうちっちゃなことからやっていくっていうのを、そこから私も含めてみんなでやっていきましょう。
言語習得と一緒っていうね、
地道な、
地道
ちょっと地道な努力が苦手な私では
あるんですけど、はい、でもそこを楽しんでもらえると、
はい、
何でもよくなるような気がしていますので、
ね、誰か覚えるとかね、
本当に地道ですね、
語彙力は大事ですからね、
はい、ぜひ楽しんで、コツコツとぜひ。
そんなめぐりさんは今新しい本をね、はい、執筆されてるって聞いたんですけど、
そうなんです、今まで文法とかね、はい、トイックとか書かせてもらったんですけど、うん、その文法ももちろんなんですけど、今度はこう話す 英語をスピーキングで話すって言ったところが、はい、あの手伝いできることないかなと思って、うんうん、私も日本でずっと一人で、ね、ほぼ一人でやってますので、ね、
でもなんか長期留学したわけじゃない
んですよ。ないんですよ。日本から出たのは2週間ぐらい違う。
すごいですよ。
旅行も行かないじゃん。なので、なんかこう、やり方をまたお伝えできればなと思って、うん、そういうその、スピーキングのトレーニングの本を、
はい、今年中には
出したい出したいけど、頑張ります。
で、なんか残念ながらですね、まだタイトルが決まってないそうで、
そうなんです。
今ここでお伝えできないんですが、はい、ただ、めぐりしさんブログをやってらっしゃるんですね。
はい、
で、めぐりし笑う英語レッスンというブログなので、はい、まあ、このブログタイトルで検索していただいても出ると思いますし、
ぜひぜひ、はい、
このちょこちょこラジオの、公式ブログにもアップしておきますので、そちらからも行けると思います、
はい、
で、それを読んでいれば
絶対あげます。あ
のタイトルこうなりましたっていうのが分かる
ので、
いつ出版されるかも分かると
。あ、おそらく頑張ります。
ということですね。はい、ですので、このね、えぐちゃんのレッスンぜひ受けたいわって方も、あとはその本読みたいわって方も、ぜひそのブログをね、ぜひしていただければと思います。
はい、
はい、まあ、本当にあっという間で、はい、まだまだお話を伺いたいんですが、このあたりで、今回ですね、めぐりさんとは、
はい、
お話しようかなと思います。
はい、
本当に前回、今回引き続きですね、はい、1回にわたってありがとうございました。
こちらこそ貴重な回ありがとうございました。 Thank you for listening。
こんにちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
いかがでしたでしょうか。前回、今回と2回にわたってめぐりしこと富岡めぐみさんのお話を伺いました。まあ、いろんなことをお話ししてくださいましたが、まあ、最後にですね、聞いてる方へのメッセージもすごく具体的に、すぐできることを教えていただきましたよね。まずはどうありたいかというのをとにかく書き出すと、まあ、すぐにそれが出ないと場合には嫌なものをとにかく書き出してそれを反転させるっていうようなアドバイスもいただきました。そして日常においては小さなことで自分をハッピーにできること、ハッピーにするものを知っておく、自分をよく知っておいて、まあ、そういったものを見つけてとにかく自分の気分をいい状態に保つっていうことを心がけるといいですよというアドバイスをいただきました。まあ、本当にですね、めぐちゃんはいつあっても明るくほがらかで、お話しすると本当に楽しく時間が過ぎていってまた会いたいって思う方なんですね。本当に改めてそのめぐちゃんがしているっていうことを聞いて、私も見習ってやっていきたいなと思いました。で、そんなめぐちゃんにモットーとされていることって何かあるんですかって伺ったところ、2つありますと教えてくださいました。で、1つは笑う英語に福来たる、いいですよね。そしてもう1つ、ないものねだりよりあるもの探しだそうです。まあ、本当にまぐちゃんの人生観、生き方を表している言葉だなと改めて感じました。はい、で、今日のゲストの、めぐりさんの情報、ブログですね、ブログがどこにあるかという URL はこのちょこちょこラジオの公式ブログの中にアップしてますので、ぜひ、クリックしてご覧になってみてください。めぐりし笑う英語レッスンというブログです。このラジオはポッドキャストでもお聞きいただけますので、ちょこちょこラジオで検索してみてくださいね。あと、番組ではパーソナリティをやりたいという方も募集しているそうですので、ご興味ある方はこのちょこちょこラジオの公式アプリ、ブログのリンクからお問い合わせください。はい、では今日はこの辺で失礼したいと思います。また次回ですね、素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていきたいと思っていますので、楽しみにしていてください。
ではまたお会いしましょう。